Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
How many of you enjoyed the curry?
今日のカレー、すごく美味しかったと思う人。
Good. Great. Yes. We hope you volunteer for cooking sometime in the future.
将来的にお料理の方のボランティアに参加してもらえたらと思います。
The sign up sheet is downstairs in the door of the kitchen.
それのボランティアのサインをして、こう、私も協力しますっていうシートが、紙が下にキッチンのところのドアのところにありますので。
Okay. How many of you have had a pretty good week, Mama?
今週なかなかいい週だったなと思う人どれぐらいいますか？
Yeah. I had a pretty good week, but a little bit of a strange feeling.
私もいい週だったとは思うんですけども、ちょっとなんか変わった気持ちを持ったんですね。
Yeah. This week was my mother's birthday.
今週は私の母の誕生日だったんですね。
But she went to heaven how many years ago? 5 years ago?
母は5年前に、天に行きました。
Yeah, and but even then, when it comes this time, I feel like I should send something or do something.
でもこの母の誕生日が近づいてくると、何かプレゼント送らないととか何かしないとっていう気持ちに駆られるんですね。
Yeah, and I still remember the day that she passed away.
で、母が亡くなった日のことを覚えてるんで、よく覚えてるんですけど。
You know, she was living in America, far away, Michigan.
ミシガンというと、まあ、アメリカの遠いところに住んでたわけですね。
And Monday was my day off, and I woke up and I was just relaxing. It was maybe, I don't know, 6 or 7 in the morning, something like that.
月曜日っていうのは私の休日なので、まあ、リラックスして寝てたんですね。で、6時か7時か朝それぐらいの時間だったと思います。
Suddenly I got this phone call from America that she passed away and that I needed to come as soon as possible.
で、アメリカから電話がかかってきて、母が亡くなったので、すぐにアメリカに来るようにっていう電話がありました。
And I knew that eventually something like that would happen.
で、まあ、いつかはそういう日が来るだろうなとは思ってたんです。
But for my mother to die was the first time experience.
でも、私の母が亡くなるっていう経験は、生まれて初めての経験なんですね。
Yeah. And so I was not prepared.
なので、準備ができてなかった。
And I just was running around, what should I do? And...
で、どう、何したらいいかな、どうしたらいいかなというふうに走り回っていました。
Yeah. Throwing things in a bag.
カバンの中に何でもこう、掘り込んで。
And running down to the, travel agency.
で、旅行会社へ走ったり。
And finally, I safely got onto the airplane to America.
で、アメリカ行きの飛行機にやっとこうなんだかんだがあって乗りました。
And then the embarrassing realization.
で、すごい恥ずかしいことに気がついたんですね。Mm.
I had my shirt on.
シャツを着てたんですけど。
But I looked down.
下を見たら。
And I was wearing pajamas.
パジャマ着てました。
And I thought, what should I do?
どうしようと思って。
As I decided to just look like this is a fashion.
で、もうまあこういうファッションなんだよっていう顔をしとこうと思って。
Yeah. And so, why did this happen?
どうしてこんなことが起きたんでしょうか。
It happened because something new came into my life and I was unprepared.
それは新しい出来事が自分の人生の中に突如として起こって、それのための準備ができてなかったからそういうことになったんですね。
You know, if I had experienced previously, I could look back at my old experience and say, oh, I've done this before, so this time I'm going to do it this way.
以前に同じようなことを体験していたら、以前にはこういうことになってこういうことになったから今回はちゃんとこういうふうにしておこうっていう準備しておこうっていうふうになると思うんですね。
But what do you do when life gives you something that you are totally unprepared for?
でも人生で突然自分が全然こう予期してなかったことが起きたときにどういうふうにしていったら、
yeah, if you have past experience, you can have a little bit of confidence.
過去に同じような体験があったらある程度の自信というものはそれをなんとかやっていけるという自信はあると思うんですね。
But sometimes life allows an unthinkable thing to happen.
でも人生っていうのは突如としてもう予期していなかった考え もつかないようなことが起こるんですね。
How many of you have experienced something in your life that was so shocking you did not know what to do?
もう人生の中で自分がもう予期してなかった、予想もしてなかったようなことが起きて、どうしたらいいか、もう分からなかったっていうような出来事があった人、どれぐらいいますか?
That's what I want to talk about today.
今日はそのことについて話をしたいと思っています。
Because actually, there is a scripture that is held on to by people when they are in the most difficult situation.
聖書にはその本当に困難なところを通る人々のためにもうその人たちがしっかりこうもうしがみついてその、御言葉に頼るってことができるような聖書の言葉があるんですね。
We have been studying in the Old Testament the book of Psalms.
私たちは今あの、詩編のところを学んでいるんですけれども
And we've been moving along and I've picked out probably one of the most famous places in the Old Testament.
で、旧約聖書なんですけれども、旧約聖書の中でも、もう特に、有名なところなんですね。今日の、学びたいと思っているところは。
And many Christians have this memorized. Many non-Christians have this memorized.
で、多くのクリスチャンがこの箇所を暗記し、暗唱し、クリスチャンじゃない人でもこれを暗唱しているような人がそれぐらいの御言葉です。
Psalm 23.
それが詩編の23章です。
Let's read it slowly.
ゆっくり読んでいきましょう。詩編23章。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. When I was a little boy,
私が小さな頃、
I would be, my parents would put me to bed, and my brother and I, we would be in bed.
両親が、まあ、あの、私たちが寝るとき、私の弟と、寝るときには寝かせてくれてたんですね。
And we're in bed and we can't sleep.
で、ベッドの中に入って、それでもなかなか寝られない。
And I can remember sometimes, thinking negative things.
で、そういうときに、時にはこう悪いことを考えてしまう、ネガティブなことを考えてしまう。
Yeah, what's gonna happen to me tomorrow?
明日もどんなことが起こっちゃうんだろうとか。
Yeah, I'm afraid of something that might happen at school.
学校でなんか嫌なことが起こるんじゃないかとか。
And, what if a ghost comes?
お化けが来たらどうしよう。
Yeah. Our house was very old.
私たちの家はものすごく古い家だったんですね。
And it made creaky noises at night.
で、夜になるとこうなんかキーキー音とかギシギシ変な音がするんですね。
Yeah. Yeah. Especially in the attic.
特にあの屋根裏部屋のところですね。
We could hear it sounds.
で、音がなんかキーキー鳴るのが聞こえるんです。
And we would start thinking, what is that sound?
で、あの音なんだっていうふうにいつも言ってました。
And the moreWe imagined a ghost.
で、お化けを想像すればするほど。
Yeah, we began to think, what if it really ghost came?
もう ここに来たらどうしよう。本当にあのお化けがいてここに来たらどうしようって。
And then I noticed that the closet door was open.
で、クローゼットのドアが開いてるのに気がつくんですね。
And I started to think, what if a monster is in there?
あのクローゼットのあの奥にモンスターが住んでたらどうしよう。
And then my imagination was getting more and more wild.
で、どんどんどんどんと考えがこうもういろんな方へと発展していくんです、ね。
And I saw some movement.
で、何かが動いたのを見たんです。
And I started,
お母さんって言って、お母さんを呼ぶんですね。お母さん。
And then she would come in. What is it?
そしたらお母さんがたたなってきて、何って言うんです。
I think there's something in the closet.
あのクローゼットの中になんかおるみたい。
There's nothing in the closet.
あ、クローゼットの中になんか何もいないわよ。
But I heard something.
でもなんか音が聞こえた。
Do you know what she did?
そういう時にお母さんがしたのことをどういうことをしたと思いますか？
Psalm 23.
詩編の23章です。
She would get down beside my bed.
私のベッドの横に来て。
And she would say, listen to this. Listen to this.
これ聞いてって言って。
The Lord is my shepherd.
主は私の羊飼い。
I shall not want.
私には乏しいことがありません。
And she would quote the whole scripture.
っていうふうにあのその御言葉全部を読んでくれるんですね。
And I felt this peace come in.
でそれを聞いてるとだんだんと平安が心の中に入ってくるのを感じました。
God's gonna take care of me.
神様が私のことをちゃんとあの面倒見てくれるんだって思いました。
And so this, and it was strange because I would hear those words and I could feel this kind of it's gonna be okay power come from these words.
でそうやってこの詩編の23章を読まれるのを聞いているとだんだんとあ大丈夫なんだっていうその恐れが消えてこう平安が入ってくるのを感じるんですねこの言葉によって
and so these words are especially useful if you are facing something very frightening or very confusing
なのでこの御言葉詩編の23章は本当にあの恐ろしい恐れを持っている人とか混乱しているような人たちのためにこう読まれてきたんですね
Yeah, I can remember when maybe about 8 years ago I was going to have a big operation
8年ぐらい前に私は大きな大手術を受けることになりました。
Yeah, and it was going to be a
7 時間のその手術の予定だったんですね。で、私のその大腸のところの大きな部分一部分をその、切開するということになりました。私はもう恐れと直面してたんですね。その時に。
I'll never forget that the operating room was on a different floor and my family and friends they were all in front of the elevator and I had my gown on that is embarrassingly open on the back
でも忘れもしないんですけども手術の時にその手術室っていうのが自分がいる部屋とは違う階にあってで手術室のドアがあってそのドアのところに友達とか家族がそこへもう集まって並んでたんですねでそこをその、寝台に乗って運ばれていくんですけど自分の着てるその手術着が後ろがもうお尻のとこ丸見えな感じの後ろが空いてる恥ずかしい服を着てたんですね
you kind of went, like that I still remember
人にこう後ろは見られないように歩くっていうことをやってたのを覚えてるんですね
to wave goodbye.
そしてそこに集まってくれている友達や家族に手を振りながらその手術台へ向かったっていう
and everyone has masks on. You can't see anyone.
でみんなマスクをしてて顔がよくわからないんですね
no one's friendly.
誰もこうそのニコニコしたりフレンドリーじゃないんですねもうみんな真剣な顔をしています
yeah, and
what came to my mind? 私の頭に浮かんだのは
The Lord is my shepherd.
主は私の羊飼いという言葉です。
I will not
want. 私は乏しいことがありません。
And this scripture came into my mind as they put the painkiller into me.
その御言葉がその、痛み止めのその注射を打たれている時にそれ浮かんでたんですね。
Yeah, and so this scripture is a really good scripture to know.
なのでこの御言葉っていうのは知っておくのに本当にいい御言葉だと思います。
And it's not like the words of humans.
人間の言葉とは違っていて、
There's power in those words.
その、御言葉には力があります。
And when you speak it,
そのことを口にすると話すと、
and believe it,
そしてそのことを口に出して信じるっていうことをすると、
the power of God comes into your life.
神様の力がその人の人生の中に入ってきます。
So it's good for a test. 試験の前、
試験の前とかにもいいと思います。
When you're facing something very difficult,
何かすごく困難な状況に直面している時にもとてもいい見言葉だと思います。
It might be some kind of emotional problem.
その、まあ精神的に、まあ、感情的な問題、精神の問題がある時にもいいと思います。
Some difficulty that is just too much for you.
もう自分でこれ以上どうしようもできないっていうような状況の時にとてもいい言葉だと思います。
Yeah,
これは覚えておくのにとてもいい言葉だと思います。
But this scripture here is also a very good education. What is God wanting to do with you and me?
で、この御言葉は、それと同時にとてもいい御言葉だということと同時にとてもいい、まあ、教育だと思うんですね。神様、私たちに対して神様がどういうふうにしていってほしいかということが分かるものだと思います。
Yeah. Here God is explaining, this is kind of a relationship that I want to have with you.
神様がここでそのこういう関係を私とあなたの間で持っていきたいんですよっていうふうに示されているんですね。
And it's not a relationship of far away, distant relationship.
私とあなたの関係というのは遠く離れた関係ではないんだっていうことです。
It's like a shepherd.
それは羊飼いのような関係だ。
And a shepherd is very close to his sheep.
羊飼いと羊の関係っていうのはとても近い、そういう関係なんだよっていうことを言ってるんですね。
And caring.
そしてその羊飼いがもうケアする、羊のことを大切に、世話をするんですね。守る。
Guiding.
そして導く。
And this is God is saying, this is the kind of relationship I want to have with you.
これが神様がおっしゃられているんですね。私とあなたとの間で持ちたい関係っていうのは、私はこういうものをイメージしてるんだよっていうことなんですね。
Yeah. And the King David, he's writing this down.
で、これを書いたのがそのダビデ王なんですけれども。
Look at the first verse there.
一節目を見ていただきたいんですが。
Yeah. The Lord is my shepherd.
主は私の羊飼いというふうに書いてます。
Yeah. Key word here is my.
私のというのが鍵なんですね、
yeah.
キーワードなんですね。
The God of the universe is my shepherd.
この世界を作られた神様が私の羊飼いなんだ。
yeah. Not far away relationship.
遠く離れて眺めているようなそういう離れた関係ではないんですね。
But my God wants to shepherd my life.
私の神が私の人生をその羊飼いのようにケアしていきたい、私のことをそういうふうに見てくれているということですね。このことを信じるっていうことは本当に今のこの時代にとても重要なことだと思います。
The world is so unbelievably unstable.
この世の中っていうのは本当に不安定です。
Yeah. And to believe that no matter what happens,
で、どういうことが起こったとしても
My shepherd is going to take care of me.
私の羊飼いが私のことをちゃんと守り導き、ケアしてくれるということを知っている。
When we believe this, this can change the way we walk. It can change the way we talk.
そのことを本当に心から信じるということは、私たちがどういうふうに歩んでいくか、どういうふうに人と話をするかということをさえ変えていきます。
Yeah, that the God of the universe knows me.
この世界を作られた神様が私のことをご存知なんだということ。
And he wants to guide my life.
そして私の人生を導いてくださるということ。
Wonderful promise here.
本当に素晴らしい約束だと思います。
Yeah. Another thing that we can learn about God here.
で、他に神様について学ぶことができる箇所としては、
And that is that God is good. You look at this. The shepherd is good. This is a good shepherd.
その神様が良い方であるということが分かるんですけれども、良い羊飼い、 And,
That he wants to do good things in our life.
私たちの人生の中に良いことをしてくださろうとしている人。
Yes, we're going to go through some difficult times. Everybody goes through some difficult times.
もちろん私たちはいろんな困難なところを直面して通って生きていかなければいけません。
Yeah, but this shepherd wants to guide us through our life in carefully.
でもこの私たちのこの羊飼いは私たちを注意深く導いてくださる方なんですね。
Yeah, in detail.
もう本当に細かいところまでちゃんと見てくださって、
yeah. He knows everything.
全てのことをご存知なんです。
And he knows exactly what you need.
そして私たちが何を必要としているかということをよくご存知なんですね。
And he intends to guide us through this life.
私たちの人生を通して、 導いてくださろうとされているんですね。
The other thing is that it says here, the Lord is my shepherd, I shall not want.
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
And what this means is that God knows everything we need.
この乏しいことがありませんというのは、私たちが必要なものすべてを神様はもうご存知で、それを与えてくださる方だということですね。
We think we need many things.
私たちは私たち必要なものたくさんあるって思うんですけど、
But God knows exactly what we really need.
でも神様は私たちが本当に必要なものっていうのをご存知なんです。
And He is able to provide for us.Exactly what we need.
私たちが本当に必要なものを、私たちに与えてくださることができる方なんですね。
Well, this shepherd is whatever it is that we need, he can provide it.
この羊飼いは私たちが何が必要であっても必要なものは必ず与えてくださるというそういう羊飼いなんです。
And this promise is available to anyone who chooses to believe this.
そしてこの約束というのは、このことを信じるということを決断した人のために全ての人に用意されてるんですね。
Yeah. And then it also says, where does he lead? Let's take a look at it. Verse
2. で、2節のところを見ていきたいと思うんですけども、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。
He knows when we need rest.
私たちが休息が必要な時っていうのをご存知なんですね。
Yeah, I can remember one time I was in a I didn't realize it, but I was in a dangerous situation.
で、ある時に私は気がついてなかったんですけれども、とても危険な状況にいたことがあったんですね。
It was at the beginning of KBF.
KBF の始まりの頃だったんですけども、
I was teaching at an English school.
英会話の学校で教えていました。
And I finished my work at about 10 p.m. every day.
で、毎日だいたい夜の10時ぐらいに仕事を終えてたんですね。
And then after finishing my work at 10 p.m.Then I tried to do KBF work.
で、10時に仕事が終わって、そこから KBF の仕事をしようとしてました。
And, and then I got up early the next morning and did it all over again.
で、同じようにまた次の朝も同じようなことを続けてたんですね。
people were saying, you need to take a rest. You need to take a rest.
で、周りの人はもうちょっと休まないと、休まないとって言ってたんです。
And, I was like, oh no, I'm okay.
でも私はいやもう大丈夫だから大丈夫だからって言ってて、
but I didn't realize it, but my movements were changing. I'm okay.
でも大丈夫大丈夫って言いながら自分の動きが変になってることも気がついてなかったんですね。
I'm okay.
大丈夫大丈夫。
And finally, Ralph Moore from Hope Chapel came from Hawaii.
ラルフ先生がラルフ牧師がハワイから来ました。
And he saw me.
でラルフ先生が私のことを見て、
And he commanded me, take a rest.
命令しました。休めって。
Yeah. Stop your job teaching English.
もう英語を教えるのやめなさいって言いました。
And believe God to provide you as a pastor of KBF.
で、KBF の牧師として神様がちゃんと必要なものをすべて満たして養ってくださることを信じなさい。
But what about this? And how am I going to pay my bills?
で、その時に私が、いや、これはどうしたらいいんですか？そんな、請求書が来たらそういうのどうやって払ったらいいんですか？
Yeah, yeah. And he said, just stop it.
もうやめなさいっていうふうに言われて。
And he was very forceful.
でも結構、強く言われたんですね。もう強いられるような感じで。
Because of his pressure, I stopped.
で、すごいプレッシャーをかけられてやめました。
And then afterwards I realized,
で、後になって気がつきました。
I was just before a mental breakdown.
もうちょっと精神的におかしくなる一歩手前だったと思います。
Yeah, I was pushed to the limit. I didn't realize it at the time.
もう限界ギリギリだったと思います。でもその時に自分では気がつかなかったんですね。
But God knows my limits.
でも神様は私の限界をご存知だったんですね。
And he knows your limits too.
そして皆さんの限界もご存知です。
Yeah, you may think you know yourself, but God knows you much better than you know yourself.
皆さんは自分は自分のことちゃんと分かってるって思ってるかもしれませんけれども、神様が皆さんのこと一番よく、分かってくださって
る。 And so he knows when you need to rest in green pastures like it talks about here.
なのでこの2節のところで語られているように緑の牧場にこうゆっくりする必要があるっていう時は私たちが必要な時にはご存知なんですね。
Yeah. And I think it's really important that we are careful about balance in our life.
私たちその人生の中でこうバランスをしっかりとっていくっていうことがとても大切だと思います。
It's good to work hard.
その一生懸命働くというのはいいことなんですけども
need refreshing time.
でもこうリフレッシュして新たな気持ちでまたやっていくっていうふうにリフレッシュする時間も必要なんですね。
How many of you are ちゃんと resting and having a refresh time?
ちゃんとリフレッシュしてる人、
This is important too.
いますか？このことは大切なことなんです。
Yeah. Because our culture teaches us something different.
私たちの文化っていうのは違うことを私たちに教えます。
Yeah. You know, when we go to the company and they say, and you say, すいません、来週からちょっと3日だけなんだけどハワイの旅行すると思うんですけど、 when you say that,
例えば学校じゃない会社に行って、if one goes to the company and said I would like to have 3 day off and I want to go to Hawaii,
yeah, many times what they say is
そうですね、あれとどっちやって言われるんですね。
何それ、
うん、何それあれ
誰があなたの仕事やるの
Who's gonna do your job?
もうお土産ちゃんと持ってきてな。
Please buy something for, you know, some gifts
yeah,
for
yeah.
me.
You know, there's that pressure.
っていうプレッシャーがかかるんですね。
Yeah, but you have to stand up and know when you got to take rest, and God is concerned about rest too.
でもそういうそのプレッシャーがかかるときにも、いや私はあの休息が必要なんですっていうふうに神様も私たちのことを本当に気にかけてくださっているので、言う必要があるときがあるんですね。
Yeah, also we see here that God is promising protection.
はい。で、他にもその神様の守りっていうことが見られるところがあります。
Yeah. Verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
はい、4節ですね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
I live in the mountain right up here, Suzurandai.
もうこのすぐそこの山のところに住む、私スズランダイというところに住んでるんですけども。
And I did a test on myself.
で自分でテストをちょっとチェックしてみたんですね。
Yeah, several times after the Wednesday night service here.
何回か水曜日のこの礼拝の後ですね。
I didn't go home by car.
車で家には帰らずに。
I walked home.
歩いて徒歩で家に帰るっていうことをやって
みたことがあります。It's about a 3-hour walk.
だいたい3時間ぐらい歩かないといけないんですね。
And so I got home in the middle of the night.
なので夜中に着く、家に着くっていう感じなんですけど。
But to walk to Suzurandai.You have to have courage.
スズランダイまで歩いて帰るっていうのは結構勇気がいることなんですね。
Because it is a mountain path.
その山道を通っていかないといけない。
And there is one section where you are walking by a graveyard.
で、お墓のところそばを通るっていうそういう道なんですね。
And also there are these little shrines along the way.
で、神社もあるんですね。
And there are no lights anywhere.
で、電気も全然ないんです。
And
街灯がない。
It's black.
真っ暗。
And there is certain sections that there's kind of a strange feeling there.
で、あるところを通るときにはもうなんかちょっと変な感じの感覚があるそういう場所もあるんですね。
And one time I was walking there.
で、そのところを私はあるとき歩いてたんですけども。
In the darkness.
その暗闇の中を歩いてたんですね。
With no flashlight.
で、懐中電灯も持たず。
And there, this is like 11 p.m.
11時、夜の11時ぐらいだったと思うんですね。
There is should be no one there.
もう誰もいるはずがない。そういう山道の山の中です。
I'm walking through the mountains.
いや、山の中をずっと歩いてて誰もいるはずがない。
And there's one big 神社。
で、神社が大きな神社がここにあるんですね。
And as I was walking, I looked over there.
で、そこを歩いてるってそっちの神社の方をパッと見たんですね。
And I could see the incense little burning still.
そので見たときにお香お線香のその先のこう燃えてる明かりが見えたんですね。
And the smoke was flowing around.
で煙が流れてきて。
And this song came to my mind.
でこの歌が浮かびました。
ゲゲゲゲゲのゲねねねるんでるるんでる。It came to my mind.
それが聞こえ、ゲゲゲの鬼太郎のテーマソングが流れてきたんですね。
And I started thinking, I'm all alone here.
一人ぼっちなのにどうしようと思って。
And not only that,
それだけじゃなくって、
I don't know if it was my imagination.
で、それが自分が想像してるものなのかわからない。
But I felt a hand.
わからないんだけど、手がなんかここに置かれて、自分の肩のところに手が置かれてる感じがするんですね。
I don't know if it was my imagination.
で、自分が想像してるだけなのかわからないんですけど。
But it felt real.
でも本当にこう手が乗せられ、肩に乗せられてる感覚があったんですね。
Should I run back?
で、走って後ろに逃げるか。
Yeah, but if I run back, it's more than a kilometer back.
でも後ろに来た道戻っても1キロ以上は戻らないといけない。で、前に進むか。
What am I gonna do?
もうどうしようと思って。
The Lord is my shepherd.
主は私の羊飼い。
And I quoted this.
で、この詩編の23章のところを、
And with this scripture,
口からその語ってたんですね。
With this scripture,
そのこの御言葉、
I pushed out the gate.
にしがみつきながら、この御言葉にしがみついてゲゲゲの鬼太郎を押し出して、どっかやったんですね。
And as I quoted the scripture, I felt God's peace come into my life.
で、この詩編の23章を口に出して、いるうちに神様のその平安っていうものが入ってきたんですね。
Yeah, and let me tell you, if you want to try it, I'll help you.
もしこの体験したいと思う人は私手伝ってあげます。
Yeah, I will guide you.
同じようなところに連れて行ってあげます。
Yeah, and when the ge-ge-ge experience comes,
で、ge-ge-ge が来るとこも教えてあげるので、
yeah, quote the scripture.
で、この御言葉、詩編の23章を口から出してください。で、そうするときっと体験すると思います。
The reality of the power of God's word here.
神様の御言葉の力のその現実味っていうものを感じることができると思います。
And so this chapter 23 is very important.
この詩編の23章っていうのはとっても重要です。
Yeah. And also, in this section here, look at verse 5.
で、5節のところを見てください。
And that here, it says, you prepare me a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows.
はい、5節。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。Yeah. 私の杯は溢れています。
Now, if you go into a high quality restaurant,
高級レストランに行くと、
in Japan, Japanese restaurant,
日本のレストランですね。
You put your shoes in front of the tatami room, and then sometimes there's a box for them.
で、和食とか日本食のお店に行くと、靴を脱いで、で、その下駄箱に靴を入れて上がるっていう。
And then you get in there and you sit on the zabuton.
で、そこの案内された部屋に入ったら座布団が置いてあります。
And the lady comes in and she brings hot towels.
で、女性がおしぼりを持ってきてくれます。
Yeah, and you wipe your face and refresh yourself.
で、顔を拭いたりしてこうリフレッシュします。
Yeah, and then after that,
で、その後、
it's very possible that warm tea is brought in.
温かいそのお茶、緑茶が運ばれます。
And according to our culture, this is the way you take care of a guest, the traditional way.
この、まあ、日本の文化ではこういうふうにお客さんが来たらこういうふうに接待する対応するっていうのが、伝統的なやり方なんですね。
But, this, section here,
でもこの箇所、
it's referring to the customs of the Middle East.
これは、中東の、まあ習慣に、
And I'm sure Paul would be able to explain in much more detail.
ポールはもしかしたらもっと詳しくこう説明してくれることができるんじゃないかと思うんですけど。
But in this culture, a guest is very important.
で、このその中東のこの、文化の中ではお客様っていうのはものすごく大切なんですね。
And when you take care of that guest, you are taking the responsibility to protect that guest.
そのお客様のお世話をするっていうことはお客様を守るっていうその責任を、になってそれを果たしているということになるんですね。
And it doesn't matter what they did.
でその人がお客さんがお客様がねお客さんが何をしたかっていうの関係がなくって
Once they come into your house,
その人が自分の家に来て自分の家に入って一歩入ったら
It is your responsibility to protect that guest with your life.
命をかけてそのお客さんを守るというのがその家の主の責任なんですね。
And if someone comes to the door and say, we've been hunting for this and this person, and open the door, we think he's in there.
誰かがこう逃げ込んでお客様が来てて、で他の誰かが追いかけ、そのお客さんを追いかけてきて、この人を探してるんだけども、そこにいるんじゃないかっていうふうに来たら、
Then it is your responsibility to fight for that guest.
家の主はそのお客さんを守るっていうのが責任なんです。
Yeah, that's the culture that we're talking about here.
それがこの今、五節のところで読んだ、背景にある文化なんですね。
And what this is, what God is saying here is, I'm gonna fight for you.
ここで神様が言われていることっていうのは、私はあなたを守るために戦いますよっていうことなんです。
You come into my house.
私の家に入ったら、
You come into my protection.
私の守りの中にあなたはいるんですよ。
And I will protect you.
あなたを私は守りますっていうことなんですね。
Not only that.
それだけではなくて、
I will anoint you with oil.
あなたに油を注ぎます。
And that means I'm going to heal your body.
で、その油を注ぐというのは、その人の体を癒すということなんですね。
Now in this culture here, the world was a very dry place. There's a lot of desert in this area.
この中東のこの背景の中ではですね、ものすごく乾燥した気候の中にあるわけですね。
Yeah, yeah. I keep a bottle, a little tube of Nivea in my bag.
Nivea じゃない。
Nivea.
Nivea のこのチューブを持っていつも持ち歩いてるんですけど。
Yeah. And in those days, they didn't have all these brands. They had olive oil.
で、その頃この当時はそんないろんなブランドのクリームとかがなくって、オリーブオイルしかなかったんですね。
Yeah. And so the head of the house took care of you by putting oil on you, anointing you with oil.
その家の主はそのお客さんに油を注いでこう塗るっていうことをしてたんです。
Yeah. And so God wants to give you a relationship where He is refreshing you.
神様はその皆さんをこうリフレッシュさせて、こう元気に回復させてあげたいっていう、そういう気持ちを持ってくださってるんですね。
Yeah. Not only that.
それだけではなくて、
You know, in Japan, if you go to a restaurant with company workers or something, they pour sake into the cups.
日本で、レストランとかに行ったら、その、同僚とかと食事に行ったら、こうお酒をこつぐっていうんです
ね。
で、こう回ってお酒を持って、ついで回るっていうことをしますね。
And then they pour it for you and
で、皆さんのためにお酒をこうやって注いでくれる。
And then you're supposed to go everyone together. That's what you're supposed to do. But this culture is a little bit different. They let it overflow. Let it pour over.
その溢れたままにしておく、もう溢れさせる。
Let it drop a little bit on the ground。
もうその地面にこう溢れて流れるほどにしておく。
And what that represents is an overflowing blessing。
それはもう溢れるような恵み、祝福っていうことなんですね。
Not just enough。
ちょうどぴったりっていうのではなくて、
Not just short of the top。
もうギリギリのところで止まるっていうのではなくて、
But overflowing。
もう溢れ出るんですね。
And that's what God wants to give your life and my life.
それが神様が私たちに与えたいと思われていることなんですね。
Not just barely enough.
もうギリギリ十分、なんとか足りたっていうのではなくて、
He wants to bless your life overflowing.
皆さんの人生をもう溢れるほどに祝福したいと思われているんですね。
Every morning I wake up and in my prayer time, this is what I pray.
毎朝その祈りの時を持つ時に私はこういうふうに祈ります。
I raise my right hand.
右の
My left hand. 決まってないね。どっちも使ってるわ。
左の手を上げて、まあ手を上げて。
And I say, Lord,
主よ、
pour your healing power upon me.
あなたの癒しの力をどうぞ私に注いでください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名によって。
Your healing power is flowing through my body.
あなたの癒しの力が私の体を通っていく。
Filling me.
どうぞ私を満たしてください。
Giving me life.
私に命を与えてください。
And not only me.
私だけではなく。
Overflowing.
それを溢れ出して。
So thatSometime today, I can pass that overflow to someone else.
あなたからいただくその力が溢れ出て、今日誰かに会った誰かにそれを流していくことができるようにしてください。
And I hold my hand up and I say, I receive in Jesus' name.
手を挙げて それを私は受け取りますっていう。
You are the overflowing.
あなたは溢れ出るほどに、祝福してくださる神様です。
Not just the barely enough God.
ギリギリ足りるだけの神様ではないんです。
But the overflowing God.
溢れ出す恵みの神様です。
And so I receive your healing power overflowing.
そしてあなたのその癒しの力、溢れ出る癒しの力を私は受け取ります。
Then I might pour the excess upon another.
でそしてあなたが溢れ出るほどに与えてくださるその癒しの力をまた別の人へと渡していくことができますように。
Wonderful promises here.
これは本当に素晴らしい約束だと思います。
And then what does it say at the end here? Let's look at the end.
そして最後にどう書いてあるんでしょうか。
What a great promise here.
これも本当に素晴らしい。
I've gotten so much encouragement from this.
約束で私はとても励まされる箇所なんですけれども。
Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
God's going to take care of us.
神様は私たちのことをちゃんとケアしてくださいます。
No matter what happens.
どんなことが起こってもです。
Yeah, this is something that we need to speak out and believe.
これは私たちが口に出して信じていくっていうことをしなければいけないんです。
Yeah, I'm going to believe this promise.
この神様の約束を私は信じるっていうこと。
And when you speak it out,
そのことを口に出すこと。
Yeah, it becomes a promise alive in your life.
口に出すことによって人生の中でそれが生きた力のあるものとして働く。
So I have some wonderful homework for you.
皆さんに素晴らしい宿題があります。
Memorize this.
この箇所を暗記してください。
Make it yours.
自分の言葉としてください。
Yeah. Say it before you go to bed at night.
夜寝る前にそれを口に出してみてください。
Make it a part of what is deep inside of you.
自分の奥深くにこう自分のものとなるように。
And that power then will work in your life in a tremendous way.
そうすると、その力が本当に素晴らしい、力となって人生の中で働いてください。
And I believe this is so important, especially at this time in history.
そして、この歴史的にもこの今というこの時期にこのことがとても大切だと思います。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、あなたの御元に集まっております。
Yeah. Lord.We ask that you would make this a part of our life in a deep, deep way.
主よ、この御言葉が私たちのその人生の中で本当に一部となって深い深いところで私たちの一部となりますように。
Mm-hmm. Work in our life, Lord.
私たちの人生の中で働いてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名でお祈りします。
Amen.
Amen.